はい。じゃあ続きです。
はい。
はい。
はーい。
はい。
はい。綺麗。はい。みんな元気だな。はい。い
いな。
最後のね、ちょっと、最後一踏ん張りで頑張りましょう。
最後一踏ん張り、そうだな。これ、今週最後というか、はい。この収録最後ですね。はい。
はい、
桃山文化のところで、あの山本が喋ります。はい。
はい。
で、まあそうね、なんか大きく3つに分かれてて、豪壮華麗な文化ですみたいな、うん、なんか、まあ建物とか、そうね、障壁画っていうなんか絵の話と、あとまあ、茶道と芸能ね、なんか千利休とか、
はい。
なんか出雲の国とかそういうところの話と、あとまあ、南蛮文化、キリスト教とのまあ接点があってみたいな、まあ、そういう3つのカテゴリーがあるんだけど、まあ、結構ね、やっぱ文化のところって割と格論だから、ちょっと僕もなんかあんまり全部を詳しくは調べてないんですけど、
うん、
一応まあ最初の豪壮華麗な文化っていうカテゴリーだと、信長秀吉時代の文化をまあ桃山文化と言いますと、
うんうん。
で、桃山文化って確かなんか秀吉の、なんだっけ、なんか伏見城とかがあった場所が桃山とか、あ、なんかそこに後で桃の木植えたとか、なんかそんなだった気がします。
ほうほうほうほう。
なんだっけ、あ、まあ、これ、まあ、言ったらちゃんと調べ、ちゃんとした情報言った方がいいのか。まあなんか、なんかそんなだった気がします。はい。
はいはい。
桃山っていう、
うん、
すいません、なんかいきなりなんか出足良くないな。桃山。はい、
大丈夫、大丈夫。
はい。あの、
京都のどっかの山ってこと？桃山は。
あ、そうそうそう。そうそう。だから秀吉の時代は桃山とは言われてなかったんじゃないかな。
ああ、なるほどね。
だから伏見城の廃城後に、うん、そうね、なんか一帯に桃の木が植えられて、
うん、
桃の花見の名所となったことにちなみます、みたいな。
なるほど。
で、伏見城が廃城した後の話だから、
うんうん、
まあなんか、まあ後で付けられた名前っていう感じですね。
はいはいはい。
うん。で、まあこれも桃山文化って言いました。
うん。
で、まあそう、まあ、信仰の大名とか海外貿易で、まあ、巨富を得た、豪商の気風と経済力を反映した豪壮華麗な文化であったと。で、
うんうんうん、
現実主義的な気風が支配的となり、ヨーロッパ文化も取り入れられたと。
うん、
この現実主義的な気風って何かね、現実主義って、だからそのなんか、あれってこと、なんかあんまり宗教チックじゃなくてってことかな。
まあ多分それが第一義だろうね。その、
うん。
なんていうの？こう、極楽浄土とかの風景を描いたりとかさ、なんか仏像、うん、仏画、そういうものよりは、まあ、な実際の生き物とか建物とか、はいはい、そういうものを書くっていうことなんじゃない？
そう。中世とちょっと違うよっていうことかな。うんはい、
そうだね。まあだから、まあ貴族文化とは大きく違うっていうことなんじゃないかな、多分。うん、
ああ、なるほどね。はいはい。まあでもそんな感じですね。
うん、
で、桃山文化を象徴するのは、安土城とか大阪城とか伏見城に代表される天守閣のそびえ立った城郭建築である。で、まあ、ちょっとここで城の話少ししてて、うんうん、まあなんか、堀を幾重にも巡らして、うん大きな石を組んで石垣を作りましたとか、瓦とか壁に金箔が貼られ、あと城郭の中には書院作りの様式を取り入れた豪華な御殿が建てられたと。
はいはいはい。
で、あとまあ、襖屏風に、ダミエっていう、まあこれは、うん、あの岩絵の具とか金泥銀泥みたいなものを使って、
うん、
でなんかその背景が金箔になってるみたいな、まあ、そういう、
はいはいはい、
なんか狩野派とか長谷川等伯とかそういう感じの、
うん
まあ、絵ですね。この頃ってなんか額縁にはめる絵を描くというよりは屏風とか襖とかに絵描いてたんで、うんうん、そういうのをなんか障壁画っ ています。
うんうん、
で、そのダミエが描いた障壁画とか、あと、まあ、欄間にこの透かし彫りっていう、
うんうん、
まあ、要は木に彫刻、木の板に彫刻したやつですね。で、立体感があって、でも透かし彫りっていうのはこう、はいはい、まあ、彫ったところが貫通してて向こう側が見えるみたいな状態の、うんうん、まあ、彫り物が、まあ、してあったり、うん、まあ、そういう、まあ、内装がすごかったよみたいなことですね。
なるほど。
で、まあ、障壁画では、狩野永徳が、まあ、水墨画と大和を融合させた桃山様式を完成させましたと。
うん、
で、この狩野永徳、まあ、狩野派というか、狩野一門の、狩野三楽は、まあ、装飾性をさらに高めましたとか、まあ、それぞれ頑張ってたって感じですね。
うん、はい。
で、あと、まあ、解放優勝と知らんかったな。解放優勝とか、長谷川東博は水墨画に新しい境地を開いた。
はいはいはい。
っていう感じです。はい。うん、で、なんか俺、城そんなに興味なかったというか、あの、うん、
はいはい、
城好きですか、みんな。
俺もね、そんな興味ないんだよな、城は。
そうだよ。月も建築学科だけど、なんか、そんなに日本の城とかは、うん、なんか、城、周りであんま好きな人いない？
城好きな人っていないね。はるくんどうすか、城。
俺ね、お父さんがね、結構山登るんが好きで。
はいはいはい、はい。
一緒にまあ山登ることがあって、その山城とかを割と、その興味はないんだけど、たくさん中に入ってはいる。うん。で、
あ、まあね、なるほどね、
たまたま出張先が姫路。ってのがあって、まあ、姫路城もね、はいはいはい、入ってないんだけど何度も見てる、そんぐらい。
はいはいはい。
へ
え。まあ姫路城とかやっぱ見たら綺麗だなってなるよね、多分ね。俺見たことないんだけど。ね、
ああ。姫路城なんかそうだね。
城の中でもかなり綺麗な印象はある。
うん。
外から見た感じがとと。
そう。
あ、そうそうそうそう。あ、
でもね、姫路城よりね、和歌山城かなの方がね、なんか。おーってなった。ホテルのせいかもしれないけど、
ああその見るアングルが、
うん、見え方のアングルかもしれないけど、うん、
はいはいはい。
ああ和歌山、なんかあれだわ、和歌山城って、ああそうそうそう、 なんか聞いたことある。あのなんか今キャッスルステイみたいなのがあるらしくて、お城に泊まれるみたいな、うん、それが和歌山城でそういうプランがあるってなんか聞いたことある。なんか仕事で聞いたことありました。い、
ね、
はい。
ああ、なるほどね。
和歌山城はステイができます。
うん。で、なんかまあ、うん、
うん。
あ、ごめんごめん。なんか、不思議なと思うのはさ、まあ、建築学科とか出た人ってさ、
うん。
うん、あ、ごめん、今聞こえる？
あ、ちょっと途切れちゃった。ごめんなさい。はい。
あ、
今聞こえるけど。
大丈夫です。
ね、いや、なんかその建築学科とかさ出た人ってさ、多分日本の城とかよりさ、うん、海外の教会とかが詳しいんだよ、あの多分ね。
そうだよな。
で、日本建築史の中で見ても城、城郭っていうのはちょっとやっぱりなんていうのかな、あのなんかあんまりメインで取り扱われてない部分があるなと思ってて、なんか日本建築史の中で言うと自社のさ、まあ、特にお寺の設計の歴史とかっていうのはなんとなくわかるわけだけど、様式とかも含めて。その、このさ、戦国時代とか江戸時代のさ、お城っていうのはなんか独自の専門領域みたいなのを形成してて、なんか、建築の歴史の中で見るとちょっとやっぱさ、亜流っていうか暴流っぽいとこがあるような気がしちゃうんだよね、どうしても。なんか、その扱われ方として。なんか不思議、改めて考えるとちょっと不思議だなっていう気は。するんだけど、なんかやっぱちょっとマニアックな領域にだいぶ突っ込んでいくっていうかさ、なんかこう。
ああ。いや、でもそれ、なんかね、多分、
うん、
その、戦い、あ、まあ、まあ、戦いって言ったらあれか、海外の城もそうか。うん、まあ、なんか戦いに備えるみたいな機能的なこともあるけど、あとなんか城主の好みとかで、
はいはいはいはい、
結構その、上司の自宅みたいなところもあるじゃないですか。
うんうんうん。
だから、あんまり様式、 あ、でも様式はあるよね。なんか難しいな。なんでそうなっちゃってる。
そうね。まあなんか、建築の中で言うとちょっとやっぱりこう、あだばなっていうかさ、なんかこう、
うん、
なんていうの、
なんかわかるな。
その、まあ誰かの好みとかに極端に左右された、なんか歴史の中に置きづらい何かみたいな感じはあるんだろうね、多分ね。その、
あ
で、かつそのなんていうの、普通の建築はさ、その人を集めるとか、こう、生活するとかっていう、うん、なんか普遍性のあるさ、こう、機能で、できてるけど、そのなんかお城はやっぱさ防衛とかさも含めたやや特殊な、はい、なんていうのこ う,
う
つまり平時じゃないっていうかさこう戦時下におけるなんか特殊な機能で作られてる建物みたいな部分もあるじゃない、ね、なんか、
うんうん、
だからなんかこう研究の領域がいわゆる建築史とかっていうよりはさそのなんていうの日本史の中で言うと戦争を扱う領域だったりとかなんか人物を扱う領域だったりとか。なんか、
うん、
そっちの方にくくられがちなのかもしれないね。お城の研究っていうこと自体がね。なんか、こう。
はいはい。
なんていうの。だからやっぱちょっとマニアックな領域を形成しちゃうっていうのはあるのかもしれないなっていうのはあるよね。
ね確かにな。
うん。
ああ、なるほどね。
ああ、でも、そんな感じな気がする。イメージ通りというか。
うん。わかんない
けど、ね。なんか、
うん。
だこの、あでなんかちょっと調べたのが、なんまあ、これもすごい局所的な話なんだけど、なんか瓦や壁に金箔が貼られて書いてあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
なんか城の瓦に金箔が貼られって書いてあって、
うんうん、
で、なんか あんまりどういうやつかイメージできなかったんだけど、あの、
うんうん、
この瓦の軒、あのお城とかの屋根って軒にこうなんかニュってこうロールケーキみたいなのが乗ってて、うん、
はいはいはいはい、
出ますね。
でロールケーキの断面に家紋とか結構入ってて、
はいはいはい、
でそこに金箔が貼ってある
んですよ、はいはいはい、あ、そういうことなのか。その、うん、俺もその瓦にまで金箔貼ったら大変なことになるなと思ったんだけど、そういうことね。うん、
そうそう、だから金ピカの瓦で屋根が吹いてあるわけじゃなくて、そうそう、はいはいはい、なんか鬼瓦的なああいうちょっと装飾部分、うんうん、まあ、見える部分に一部金箔が使ってあるみたいな。ういう、
なるほどなるほど、
うん、はいはい、
確かにそういうのたまに見るよね、今もね、こう格の高いさ、
そう
でもですね、うん
うん、そう言われたらなんかわかるみたいな。でなんか金箔、なるほど、昔瓦自体は飛鳥時代ぐらいに入ってきていて、で、
うんうんうん、
なんか結構格式高いお寺とかはそのなんか緑色の釉薬とかをかけて、
はいはい、
まあ、ちょっと高級感のある瓦屋根みたいなのはやってたんだけど、
うんうん、
でなんか 金箔やり始めたのは桃山文化がはじ、あの、まあ、この時代が初めてらしくて、
お、まあ、なるほど、
だから瓦に漆塗って、で漆で金箔貼ってあるんですよね。
うんうんうん、
で、
なるほどね。
なんていうかな。で、そのなんか、それの研究とかしてる人がいて、
うんうん、
なんか、なんていうかな。すごいなんかマニアックな感じだったんだけど、その、例えば安土城、その、要はその瓦の断面に家紋入ってて、その、
うんうん、
基本家紋の、その、マーク部分が出っ張ってるんですよ。で、はい、その、はいはい、で、出っ張った部分に金箔貼る方が楽なんだけど、安土城が初めて金箔貼り出したんだけど、安土城はへっこんでる部分に金箔を貼ってて、
うんうん、
かつなんか、すごい丁寧に貼ってあるみたいな。その、聚楽台とかは結構金箔にシワが寄ってたり、あとなんか出っ張ってる部分に、ちょっとパッチワーク的に金箔パンパンって貼ってあったりするんだけど、
はいはい、
その安土城はすごい、仕事が丁寧で、なんか、うん、あの、だから、まあ、めちゃくちゃ、信長がこだわり強かったんじゃないかとか、まあ、聚楽台とかは逆にすごい特貫工事だったんじゃないかとか、はいはい、なんか、まあ、そういうのをなんか、ね、その、瓦に貼ってある金箔の、なんか、様子から、まあ、推測するみたいなことやってる人がいて、うんうんうん、なんか、めちゃくちゃマニアックなことやってる。
面白いね。
うん、
なんか、後で出てくるかもしれないけど、秀吉はさ、あの、金の茶室みたいなこともやってなかった？なんか。
ああ、違うか。やってたね。
利休にやらせたりしてたよね、なんかね。あれ違ったっ
け？やってたと思う。
なんかそういうのとかも含めてさ、なんか、派手好きだけど、ちょっとこう、なんか、せっかちな感じはするよね。なんかこう、
うんうんうん、
なんていうの？
ああ、イメージあるね。
なんか、こう、なんかこうインパクト重視だけど爪は甘かったりとかさ、なんかそういうのを秀吉のイメージだなっていう気がする。
ああ、そうだね、
うん。
なんか、そうそう、あとなんか金で言うと、やっぱなんかさっきハル君言ってた、その、金の鋳造というか、なんか小判とか、あ、大判か、なんか作ってたじゃないですか、金メダルみたいなやつ。
はいはい。
ああいうのもやってて、なんか金の技術とかは、やっぱ上がってることとかも分かって、で、
はいはいはい、
その安土城の方が仕事は丁寧なんだけど、その金箔のその、まあ、金の含有率がなんか安土城の方が低いみたいな。安土城は 91% ぐらいで、聚楽台は 98% ぐらいあるみたいな。
へ、
はいはい、だからこのなんか短期間で結構技術も上がってるみたいな。
なるほどね。
のもなんか分かるとか書いてあったね。
うん、うん、
うん。はい。で、あとは、まぁ、あ、ちょっと、あれかなと思ったのが、障壁画はやっぱり、なんか、狩野永徳とか長谷川等伯とか、その、スターみたいな人がいるんだけど、はいはいはい、この、
うん、
この、彫刻、欄間とか、その、透かし彫りで、その、まぁ、木彫った上に色つけてあったりするんだけど、
うん、
これがなんか意外とっていうかあんま研究されてないみたいで、その障壁画はすごい研究が進んでるけど、その彫り物の方はあんまり、その彫刻の職人も別に有名になってる人そんなにないし、
うん、
ただなんかまあモチーフとかはいろいろ中国の古事から持ってきてるものとか、なんか、
うんうんうん、
なんだろう、まああ、ここでこういうモチーフ使って多分こういうニュアンスなんだろうなみたいなのはなんか面白いらしいです。
なるほどね。うん、まあそう、実際その芸術、スター芸術家みたいなものが、なんていうの、今我々が知ってるレベルの人がさ、残ってくるのもこの辺からな気がするけどね。うん、なんか、
うん、
室町文化とかはさ、水墨画とかもちろんあるけど、なんかあんまり名前として浮かぶ人いない気がするんだよ、画家で。その、
ああ、うん。
いるかな。まあもちろんね、観阿弥世阿弥とか芸能はあるけど、なんか、あと無双祖籍とかね、そういう、あ、そうね。だからなんかすごい限られてる気がするんだよね。その、それまでのスター画家みたいな人ってあんまいないっていうか、お坊さんとしても有名とかっているけどね、はいはい、摂取とか。
うん、
はい、はい。
あと、まあ、狩野派もそっか。狩野派も室町からあるのか。
狩野派一応まあいるっちゃいるか。うん。
そうだね。でもなんかやっぱりその、なんか今美術館とかでさ、なんか見れる人たちっていうか、っていうとなんかこの辺の東博とか、狩野永徳とかは、なんかね、こう、いるなって気がして。
ああ。それなんでなんだろうね。だから、まあでもどう、まあわからんか。まあ、焼けなかったっていうこと、うん、こっからはそんなに。
まあ、それもあるだろうね。うん、確かに。
うん、
まあ、残ってるっていうのと、やっぱりその、なんか、統治が安定して、そういう傑作をどんどん書ける余裕っていうか、それのパトロンをやれる余裕ができてきたとか、うん、そういうのもあるのかもしれないけどね。
ああ。
わかんないけどね。
そうだ。
まあ、でもやっぱりその、
うん。ああ、どうぞ。
あ、ごめんごめん。なんかそういう、そう、視覚文化っていうかさ、江戸時代とかの、その浮世絵とかもそうだけどさ、うん、なんかそういう視覚文化が、なんていうの、どんどん一般の人もさ、触れられるようになっていくみたいなのは、江戸時代に起こっていくわけじゃない？これから。
はいはい。
その、
はいはい。
まあなんかその中、前段階のオリジネーターたちみたいな感じなのかもね、うん、そういうのの、なんか、そういうのに先行した人々っていうことで、桃山文化っていうのがあるっていうことなんかな。わからんけど。
ああ、まあでもそうなんだろうね。だ、うん。現実主義的なっていうのもそういう、なんか、
うん。
まあ、広がる可能性を持った状態な気がするしね。
そうね。まあなんか世俗的な芸術文化っていうか、なんかそういうのがやっぱりできてきてるっていうイメージなのかな、うん、この頃になると。
そうだね。
まあ分からんけどね。適当言っちゃったけど。
分からんか
うん。う
ん、なんか全然明治とかに、ああ、その、はいはいはい、なんかアートの概念が入ってきたみたいな時に、うん、もうなんかやっぱ絵画が一番上位で、その彫刻とかその下、うんうん、で、まあ工芸とか一番下みたいな感じ。
うんうん。
だったから、やっぱ、そう、まあ絵って、まあやっぱ絵が一番強いんだなっていう気した
り。ああ、そうね。
うん。この時代とかでも。
ああ、そうか、確かにね。でも、もともとはさ、仏像とかがすごい強かったわけじゃない？その芸術の対象として。その、だいぶ昔は。
はいはい。
あ、まあでもそんなことないのかな、うん。どうなんだろうね。日本でももともと絵がその支配的なのかどうかはわかんないけど。なんか。
確かに。
まあ逆に言うと、その明治以降の流れの中で残ったのが絵だったっていうことなのかもしれないけどね。その研究されて、うん、資料とかが残って、うん、名前が語り継がれてっていうのが絵だったっていうだけかもしれないけどね。
ああ、そうだね。確かに。まあ、残ってるものしか語られないから、うん、そう、分からんよ、
うん。うん。
あ、そうか。あの、そういう意味では、まあ、城って、なんか丸ごと残せるというか。
そうだね。
うん。
まあ、一個一個がなんか作品というか、ちょっとしたね、彫刻みたいなところがあるしね、城はね。
うん。なんか、安土城とかも、めちゃくちゃ、漆とかもめちゃくちゃ使われてて、
うんうんうん、
で、まあ、今はまあないけど、なんか YouTube で VR 安土城みたいなの見れて、なんか結構頑張って作ってましたね、なんか
。うん。
うん。なんか、
まあこその、超でかい工芸品みたいなもんだもんね。
うん、なんかそんな感じだと思う。なんかうちの親とかも漆の最高傑作というか、
うん、
一番すごいのは安土城のなんか天守閣とかなんかそんな言ってた気がする。
へぇ、
まあ、うん。今ないけど。
いいね。
うん。はい。まあ、なんでちょっと、まあ、城とかもまた見てみようかなってちょっと思いました、ね。はい。
うんうん。
あとはそうね。
じゃあその次か。
なんか、この辺、うん。な俺、まあ、この辺をちょこちょこ調べただけで、あんまりその後の、その、芸能とか南蛮文化、特に話すことないんだけど、
そうなんだ。
芸能とさで、まあ、もう、なんか、うん、僕は城とかのことちょこちょこ調べたら、なんか、時間来ちゃった。
はいはい。はいはいいや、まあ、千利休の話したいのかなと思ったけど。
いや、まあ、千利休とかも過去話したこともあるし、なんか
。あ、そうなんだ。
いいかなって。うん、あ、でも、千利
休。え、利休について、そんな、話したことあったっけ？
あれ、話したことなかったっけ？なんか、
あ、だから、かつてのクラクラだね。多分、その歴史を始める前の、今、音源すら残ってない、かつてのクラクラではいっぱい話した気がするけど。
あいやでも、利休も、なんか俺映画見たよ、最近。これ、利休の映画の話ってじゃなかったっけなんか。
え、誰の利休のやつその。
誰だっけな
ぁ。勅使河原宏のやつ、うん、あれ勅使河原宏のやつ
あ、だからそれ、作りに。いや、ちょっと
待
って、
あれ、
それじゃない気がするな。なんか、織田裏くさいっているじゃないですか。
はい、
織田裏くさいとかが出てきて、なんか、利休が死んだのは、自害したのはなんでだったかみたいなのを語るみたいな映画だった気がするんだけど。なんだっけ？
あ、そんなのあるんだ。
うん。なんで俺それ見たんだろう、そもそも。全部うろ覚えだわ。あ、ここ
は、
これだった気がするな。あ、これだ。本格帽。
本格
帽異文、はいはい。本格帽異文っていう。
初めて聞いた、そんな映画。
あ、そうそう。 あ、そう。これね、あ、これ見たんですよ。で、
あ、これか。
僕なんか、
89年の映画ね。
あ、そうそう。いや、なんか利休がその自害、まあなんか秀吉に怒られて自害したみたいなのがあって、で、それなんか諸説あるんですよ。なんか、なんか不当な利益をなんか得たみたいな、その茶碗とか売って不当な利益を得たとか、なんか、大徳寺になんか自分の銅像かなんか、石像かなんか建てさせて、それがなんか良くないとか言って怒られたとか、なんかいろいろ、な説があるんだけど、でもなんか本学を異文の中では、いや、利休はまあそんなことはしないと。で、まあ、で、結論的なのは、なんか朝鮮疾病で、まあ利休ってなんか、その朝鮮の茶碗とかもすごい好きなのね。
はいはいはい。
まあ、要は、唐物って、その、なんかその、まあ、朝鮮の茶碗とかって、そんなすごい格式高いってよりは、ちょっと自然な感じとか、なんか民芸チックなものがあって、まあ、そっちの方が利休の好みだったっていうのも、なんかあったとかで、だから、朝鮮疾病、まあ、結局、朝鮮疾病でいっぱい陶工連れてきたんだけど、なんかその、朝鮮にあるそういう文化を、まあ、その、潰しちゃうわけだから、それを、まあ、よく思わなくって、まあ、その、なんかやめてくださいみたいなこと言って、怒られたっていう。
なるほどね。はいはい。
なんじゃないかと思いますって、なんか、小田浦草
が言う。あ、それは結論なんだ。はいはい。
いや、なんか、まあ、
結論でもないの？
結論的な感じだったと思う。まあ別になんかそれだけの映画ではもちろんないんだけど、なんかそんなような話があ
って
、結構面白い映画だったんだけど、
そうか、
はい、
なんか今さ、ウィキペディア見たらさ、その、あの勅使河原宏の方の利休の映画と同じ年にやってんだね、この、
そうなんですね、
本学も今。
利休イヤーだね、その時。
なぜか利休イヤーでさ、
うん、
89年の9月に、その、勅使河原の方のさ、利休やっててさ、その翌月にこの、千利休本学坊遊文やってるさ。
ああ、いやでもそれ、いいんじゃない？なんか、
あ、そうね、これ、まあ、セット売りだったのかもしれない。なんか、
いや、いいと、お互いにとってさ、なんか、その、砂浜でさ、でっかい砂浜に海の家をさ、2軒建てるとしたら、どう2軒建てるのが一番効率いいかっていうのの答えが、砂浜の真ん中に、隣り合わせに、なんか、海の家建てるっていうのが一番効率がいいっていうのがあった気がするんだけど、それを思い出した。
相乗効果が生まれるってことね。
相乗効果が多分、結局それが一番。
そういうのあるよね。
まあ、どっちかがどっちかの、まあ別に食い合いじゃないからね。こっちも見てみるかってなるんじゃないか。
なるほどな。
でも、勅使河原宏だっけ？それの、
うんうん。
見てないな。
見れるな。それは結構、あ、なんか結構面白いよ。なんていうか、前衛の香りがあるというか、結構いいよ。
うん。なんか、花一個だけ残し、あと切り落としたりした描写とか。
あ、そうそうそうそうそう。
うん、
結構印象的な、まあさすがあれだよね、その草月流の、人ではあるなというかね、こう、花の使い方がすごい印象的な映画なんだけど。
はあ、なるほど。
いいね。
そうだね。
はい。まあね、今、俺、大徳寺のすぐ近くに住んでるから、
はいはいはい、
なんとなくこう、なんとなくその千利休のね、こうあれを感じながら生活してます。
いいな。なるほど。
はい、今このラジオさ、その利休の話になった瞬間にさ、ハイコンテクストになりすぎてる気がするんだよね。その話は。
あ、ちょっと待って、今なんか聞こえなかった。ちょっと声飛んじゃった。
あ、ごめん。
なんて言いました。
いや、なんかその、利休の話が始まった瞬間にさ、こう、なんかコンテクストのさ、うん、なんかハイコンテクスト度がいきなり上がったよね、この話。
そう。
教科書に載ってる話からいきなり飛躍してさ、なんか、なんていうの。
確かにそうかもしれない。なんか、
利休誰かを説明もせずに、いきなりなんか、その、周辺情報がいっぱい
ある。まあそうか。
確かに。
まあって言ってもね、利休のことをなんかちゃんと説明するのはなかなか大変というかね、その、感じはありますよね。その、わびちゃってなんだっていうのもちょっと難しいっていうか、俺もあんまよくわかってないっていうか、なんか。
やっぱりわからない、ね。
だからそう、茶の湯、茶の湯の中のわび茶っていう話があるじゃない？まずその、なんていうの、うん、茶の湯の流れがあって、その中でのわび茶っていうことなわけじゃない？利休の。
そうだね。
はい。立ち位置っていうかさ。
うん。
ね、そういうのをちょっとなんか、ちゃんと説明しようとすると意外と大変というか。
そうだよね。うん、だから、まあ、うん。そうだね。
まあ、
でも、
いいんじゃない？
教科書には、うん、教科書には、まあ、簡素をたっ飛ぶわけじゃ、うん、まあ、まあ、そうだね。まあ、簡素をたっ飛ぶというか、まあ、本当に突き詰めて、なんか、めちゃくちゃちっちゃい茶室で、なんか、そこで、まあ、無限を感じるとか、そういう世界にハマっていった人ですね。はい。って思ってこれなくなったっていう。はい。で、
そう。
まあ、一応、教科書に書いてあるのは、まあその茶の湯が流行ったことによって、茶器とか茶室とか庭園とか、まあいろんな優れたものが生まれ、まあ、茶道とともに華道や香道なども発達したと。まあ、だから茶の湯がもうめちゃくちゃ流行ったっていうことですね。
そうだね。
これなんか結論じゃあ、はい、まあでも茶の湯がめちゃくちゃ流行ったから。
でもさ、お茶の力ってほんとすごいよね。あの、この前さ、うん、ちょっとラジオで、うん、あの、うん、紅茶特集やってるの聞いたんだけど、
はいはい、
その、やっぱさ、イギリスの宮廷文化ってさ、ある時期を境にさ、うん、もうお茶なしではもう語れなくなるっていうか、なんか、
こう、うん、
なんていうの？
マジ？
そこまでして お茶飲みたくなるっていうくらい、要はお茶文化に支配されるわけよね。お茶を知ってからのイギリスっていうのは。
はいはい。
で、もうその、なんていうの、陶器とかもそうだし、その庭園とか、その、なん生活習慣とかさ、あと砂糖の需要とか、全部さ、うん、そのお茶にドライブされてるっていうかさ、で、
はいはい、
ものすごい高級品だったわけよね。その当初の紅茶っていうのは、あの、なんていうの、まずさ、紅茶の作り方自体をさ、しばらくイギリスとかヨーロッパの人は知らなくて、その、うん、中国にさ、まあ、スパイみたいなのを送り込んでさ、それでお茶ってこう作るんだっていうのをゲットしてくるくらいの話なわけよね。
うん、
キートとかと同じだけどさ、そういう意味では。
はいはい。
なんか、
はいはい。
っていうのをなんかね、ラジオでやってるのを聞いて、なんか、なんていうのかな。なんかそこまで人を夢中にさせるお茶って何なんだろうってさ、すごい思ったよね。
こう確かに、何なんだろうね。別に依存性とかじゃない。しね、なんか。
ねえ、
うん。
だってね、この茶の湯にしたってさ、まあお抹茶をこう立ててさ、抹茶がそんな、うん、もうめちゃめちゃうまいからそうなってるわけじゃないと思うんだけど、なんか、
うん、
何がそんなに人を引きつけるんだろうね、お茶ってものは。
これね、
不思議だよね。
わかんないよね。
うん。うん、飲むっていう行為に何かあるのかね。
なんか、
立てる。
そうね、なんかあの作業とかもちょうどいいんだと思うな。なんか、道具とか、
あ、まあそうだね、
必要な道具の量とか、立てるっていう作業の重さとか、うん、なんか、あれ、
うん、確かにね。
そのなんか、なんもないと気まずかったりするじゃん。その、初めて会う人とかって。うんうんうん、で、別に喋って、てなきゃいけないとかでもなく、なんかその中その
確かにね、
言語以外の媒介というか時間とか埋めるものとかなんか、
うんうん、
その言語以外の媒介するものを結構たくさんあってなんかちょうどいいっていうなんかそういう感じなのかな。
まあそうなんだろうね、うん、でもさそこの、うん、そのなんていうの、周辺にお茶の周辺にあるものはさその通りだと思うんだけど、なんかお茶である必然性があるのかどうかって分かんないなと思うわけ。つまり、なんていうの？例えばさ、まあ麦茶でも別に良かったわけじゃん、極論 さ、
別に。ああ、うん。
なんていうの？あの、お茶っ葉じゃなきゃいけない理由はないと思うんだけど、
うん。
でもなぜか、日本でもさ、その、欧米でも中国でもさ、その、
はい。
なんていうの？お茶っ葉？あの、なんだっけ？あの、カメリアなんとかっていうさ、あの植物の葉っぱがそこまでの重要性を持つっていうのはなかなかすごいよね。だって、別にさ、ケシの花とかさ、大麻とかそういうものでもないし、アルコールを含んでるわけでもないじゃない？なんでお茶なんだろうなっていう、そのお茶の凄さを感じざるを得ない。その植物としての、なんか、なんていうの？
そうだね。
うん、
コーヒーがあったらコーヒーでもよかったのかな。
ねえ。で、コーヒーはあるわけじゃない？実際、その、なんていうの、昔からさ。その、中東とかでもずっと飲まれてるわけじゃない。
ああ、もう、でもそっか、海外にはあるか。
いや、あまあ、日本にはまだないけど、世界的には当然コーヒーは存在してるわけじゃない？多分。で、その、近代に近づいてというかさ、その、なんだ、イギリスとかでもさ、うん、あの、コーヒーハウスって流行るというか、うん、
あったね。
市民文化とかで流行るじゃない、はい、で、オスマントルコとかもコーヒー文化盛んだしさ、はい。でもなんかコーヒーはなんか民衆のものっていうかさ、あんまりそのカルチャーとして、すごくこう、まあ、そのイスラム圏っていうかは別だかもしれないけど、なんか、その、うん、なんていうの、そこまで高級文化みたいな感じにならないじゃん。コーヒーは。むしろ、市民生活とか、なんかその都市生活者みたいな感じに普及していくと思うんだけど、なんかお茶はなんかすごいさ、大量の文化、しかも特に高級な文化を、これだけ巻き込むパワーがあるってすごいなって思うわ。お茶っていう飲料自体の凄さ。
確かにな。なんかたくさん飲めるっていうのもある。その、なんか、
ああ。
お酒とか限度あるじゃん。で、コーヒー、うん、コーヒーもあんまそんなにいっぱい飲む、ずっと飲まない。まあ飲むか。飲む人飲むな。
飲む人飲むね。
価格もそんな変わらんしな。なんだろうね、確かに。
うん。まあ場合によっては、ね、その当初のイギリスとかでは多分、まあわかんない。コーヒーの方が安いくらいだったんじゃない？地理的に考えたら。
うん。
ああ。わかんない。なんかでも、なんか、感覚、その、尖った何かがあるっていうよりは、まあ、ちょうど良かったみたいなことなんじゃないかなって。
ああ。うん。まあ、だから、まあ、酒みたいに、酒とかドラッグみたいに酩酊もしないし、かといって、コーヒーほど覚醒もしないっていうことなのかな。なんか。
うん、なんかその。
ある意味、なんか、すごい無ないような飲み物だからいいっていうのはあるのか。もしかすると。その、
うん、
そうだね。
なるほどね。
だからまあ、そうだよ、飽きない。いや、ってこと。
うん。確かに。
違いには言えんな。難しいね、でも、なんかその辺って確かに。
まあでも確かに苦手な人っていうのは少なそうではあるよね。お茶が一番、こう、なんていうの、体に対する作用がさ、そんなに強くない感じがするじゃない、
うん、お茶って。それはある気がする、う
ん。だからすごいなんかオープンな飲み物かもね。その、なんていうの、価格とかは高くて、はい、文化としては排他的かもしれないけど、そこに招かれた人の中で、うん、まあお茶飲めないんですって人があんまいないっていうか、
そうね、
なんか味も作用も極端じゃないっていうところがいいのかもしれないね、うん、もしかするとね。
うん。
そうだと思う。だからコーヒーとかコーヒーミルとかいるしね、よく考えたら、ね。
まあまあ、それを言ったらってお茶だってさ、粉末状にしてるわけだから、あれじゃない？
あ、お茶粉末状にしてるんだっけ？あ、あれ、お茶パッ、あ、そうか。粉末状にしてんの。
抹茶は、抹茶はってそうじゃない？
あ、抹茶はそうか。あ、抹茶そうだ。そうだな。そう。抹茶ね。
いや、なんか謎のお茶に盛り上がっちゃったけど。いや、お茶は偉大だなという。これたかがさ、ね、その、まあ、たかが一葉っぱの、立場ですごいよね。人間の文化に対する影響が。
確かに。なんか一葉っぱ。ね、あ、そうだな。普通に葉っぱだもんな。うん。はい。
ほんとすごいわ、お茶は。
お茶はすごいっすよ。
お茶はすごいという結論でいいかな、今日は。
うん、まとめ
た。うん。お茶の話はいいな。 あ、こ、でも、つくい一時期紅茶ハマってなかったっけ？
あ、まあ、ハマってるというのもおこがましいくらいのハマりってい
う。いや、そんな、ハマるのにおこがましいとかないでしょ、別に。
まあ、単純に大量に飲むというだけですけどね。
大量に飲む。
でもね、俺カフェインがちょっと、やっぱりあんまり耐性なくて、カフェインに対して。
ああ、そうなんだ。
最近はルイボスティーが好きですね。あの、あ、この1、2年は。
なるほど。うん、俺、ルイボスティー苦手なんだよな。なんか匂いがダメだわ。
あ、何？ああ、まあ、ちょっと独特の匂いあるよね。
ああ、あれ苦手だわ。うん、
俺、結構ね、はい、匂い系のものが全体的に好きなんだよ。飲み物は全体的に。
あ、そうなの。
でも、紅茶も匂いするけどさ、やっぱルイボスティーの方が、なんかはっきりと匂うじゃない、うん、なんか。
うん。
だからなんかね、そういう匂い系のものの方が好みだなっていうのはあるかな。あんまり体に作用がなくて、うん、作用っていうかその、なんていうの？覚醒しちゃうとかさ、そういうのがなくて、匂いがあるやつが好き。
うん、ああ。
そう。まあ、ハーブティーとかも好きだね、だから。
ああ。え、はるくんはなんか、お茶とか。
フェイバリットドリンクある？
フェイバリットドリンクね、まあ、あのね、俺、カモミールティーっていうのに、なんか、無駄な進行があって、いいね、その、
やっぱあるんだ、そういうの。
睡眠に効くぜ、みたいな。寝る前に飲むとすげえ落ち着くとか、よく眠れるとか。
はいはいはい。
あ、
その類でヤクルト1000とかも好きなんだけど、よく眠れるらしいから。
はいはい、
それは置いといて、はいはいはい。ただね、カモミールティーを飲んで、よく眠れたことはないんだよね、うん。やっぱ目が覚めちゃうんだよね。
あ、そうなんだ。
っていう話が一つと。
あ、はいはいはい。
人生あるだろうからな、そういうのって。
うちはね、ちょっと奥様がね、紅茶派なの、うん。で、僕はコーヒー派で。
はいはい、
で、こう、毎月、はいはいはい、紅茶のメーカーから、毎月届くんだよね。フレーバーのティー。
いいね。
サブスク的なやつか。
そうそう、サブスク的なやつに入ってて、うん、ですね、
うんうん、
なんだっけ、瀬戸内レモンの紅茶みたいなのがあってね、
へえ、そうだな、
それは
美味しそうだね、
すごく良かったね、
うん、
レモンティーいいね、確かに、
あと白ウーロン茶みたいな、そういうやつも良かったかな、
ああ
、白ウーロン茶、
ちょっと正しいかは。
なんか分かるかも。
分かる。
なんか台湾茶みたいな美味しいよね。
うん。
その、あ、違うかな。台湾茶の話してない。
いや、分かんない。いや、俺全然詳しくないのよ。
ああ。
あ、今出てきた白ウーロン茶。あ、本当だ、ある。白ウーロン茶って、なんでそんな色してんだ？あ、本当だ、白いね。白いってか普通のお茶みたいな。
黒ウーロン茶の逆のやつ。
そうだね。とろりと甘くてみずみずしい桃の香りとか書いてあるよ。
桃の天然水じゃないですか。
いやでもそのウーロン茶なんだけどフルーティーなんだ。あ、で台湾茶なんだやっぱり。ヤンマが言うみたいに。うん、
ああ、そう。
台湾ウーロン茶のことなんだって。白ウーロン茶。
あ、そうなんだ。
台湾茶美味しいんだよな。
俺だから中華料理屋とか行くと結構なんて中国茶飲むよ、うん、割と。
ああ
、は
い
は
い、いや。
美味しいよね。
美味しいよね。うん。
お茶、やるな。お茶ちょっと極めていきたいね。
なんか俺ファミマとかの、ファミマの、なんかプライベートブランドの100円のペットボトルとかあるじゃないですか。
うん、
あれに、はいはいはい、台湾ウーロン茶みたいなのがなんか確かあって、なんか一時期あればっかり飲んでた。
へ、うん、それのことだじゃあ、白ウーロン茶は多分。
うん、そうかも。
なるほどね。いいね。
うん。なんかめちゃくちゃ雑談しちゃったな。
お茶の深さが。やっぱね、そういう、まあヤンマは嫌かもしれないけど丁寧な暮らしをちょっとやっていきたい。
あ、丁寧な、なんで俺丁寧な暮らしアンチだと思われてんだ。
アンチだ。
前やってそのこと言ってなかった。
あ、言ってたっけ、言ってたか、言ってたわ。
コーヒーの回で言ってたじゃん、なんか
言ってた、言ってた、
なんか でもね、豊かな感じでやるの嫌なんだよみたいな。
俺最近、ね、うん、なんかもうお弁当とか作り始めちゃってるからね。
完全に、完全にそっち側行っちゃったじゃん。
俺丁寧な方に、どんどんさ、いや、なんかこれもいろいろあって、なんか、その、うん、体を強くしようみたいな、なんか、思いが出てきて、はい、ちょっと、
うん、
なんか、朝飯とか食べるようになったり、なんか昼飯もなんかあんまりコンビニとかじゃなくて、なんか作った方が安いし、うん、体にもいいからと思って、なんかそこに手かけるようになってきたわ。
うんうん、すごいいいじゃん。
はい。
大人になってるなんかちゃんと。
はい。だからなんか大人になってきて。はい。これは、
めちゃめちゃいいね。
あ、いいですか、うん、はい。
いいよ。それはもう、お茶とか飲んでいこうかな。
うん。
お茶いいね。あ、俺もなんかルピシアさんとかにちょっと出かけるべきなんだよな。めんどくさいけど。
何それ、なんて言った今。
え、なんかその、紅茶専門店みたいなのあるじゃん、ルピシアっていうさ。
はい、あ、そうなの、ちょっと知らなかった。ルピシア。あ、ほんとだ。あ、このラクダを引いてる
人のロゴのや
つ。はい。うん、
なんかその、紅茶好きの人とかのさ、なんか動画とか見るとさ、わかんない。まあ多分なんていうの、そんなすごい高級店じゃないと思うけど、なんか一般にこう、はいはい、いろんな種類の紅茶とかお茶が、の、なんていうの、買える場所みたいな感じらしいよ。
あ、いいじゃない。
そうね。ちなみにここから毎月来ます。
あ、撮ってるんだ。
あ、こっから届いそうだ。
あ、いいね、いいね。
はい、
そういうのあるなら気軽にできていいね。確かに。
そうね。
俺もそのサブスクやろうかな。
なんかサブスクそうだよな、いいよな。うん。ルピシアティーバッグセット100種。すごいね。
いいね。いいわ、いいこと聞いたわ。
いいね。
やっぱね、お茶くらいはちょっとよくしていかないとな。
確かにな、お茶飲む生活がいいよね。お茶飲む時間のある生活というか。
いや、本当だ。謎の話したな、今日は。
謎の話したね。これ、教科書どうします？なんか、あと1ページぐらい一応残ってるけど。
まあ、いや、もういいでしょ。
もういいですか？
かもしれない。
もういいです。
いいまである。
はい、うん、いいまである。
そんなないよ。まあ、だから、出雲の奥にっていう人が風邪ひょうどり
に来て、はい、出雲の
場になったよっていうこと。
うん、
そうね。出雲の奥にがね、やったよと。
出雲の奥にがね。
いうことと。
食事この頃から1日3度になったって書いてあるよ。なんか、
あ、本当
ね、俺と同じタイミングで、なんか、日本酒も1日3度に食事が。
そう、なっただね。
あ、だから、ヤンマだから室町時代に入った。あ、室町時代、桃山文
化。俺も、
移行した
んだ。俺もこの間まで、今年の1月まで、俺、中世だったんだ。
そうだ。近世の食事になったという
ね。近世の食事になりました。
そうね。
近世の、ね、近世の山本としてやっていきますわ。
近世山本。
まあ、あとは南蛮文化として、タバコ、パン、カステラ、天ぷら、カルタ、メガネ、時計、ボタン、メリヤスなどが入ってきたということらしい。
はい。
うん。
ですと。
結構入ってきたね。
そんなもんですかね。
はい、そんなもんですね。あ、カルタもこんくらいからなんだね。
そうだね。
そうか。ここまで100人一首だもんね。はい。
だからなんかさ、この前、これもなんかラジオネタなんだけどさ、なんかラジオでさ、うん、その、あの、ひらがな特集ってやつやったのね。まあ、アフターシックスジャンクションっていう、うん、さっき、お茶の特集もその番組で聞いたんだけど、
うん、
そのひらがな特集でさ、なんか、まあ言ってて、まあそうだなと思ったのがさ、そのひらがなで書けるものは、日本語に一体化したものだっていう話で、例えばさ、タバコって、もう日本語じゃん。うん、
なるほど。
で、ひらがなで書いても違和感ないじゃん、
うん。
でさ、パンとかカステラもさ、あの、日本語で書いても、まあ、ほぼ違和感ないけど、まあ、どっちかって言ったらカタカナみたいな感じじゃない、まだ。
うん、
なんか今の。そうで。でも、天ぷらはもう完全に日本語化してるよね。
ああ、天ぷらはやばいね。
で、まあ、カルタとかも、 そうそうそう。でも、カルタも、ひらがなで書いても全然おかしくないじゃない。
うん。
うん、
だからこの辺の最初期に入ってきた欧米文化、西洋文化は、
うん、
もうほぼほぼ日本化してるなって今このリストを見て思ったわ。
ああ、なるほどね。
うん。タバコ、パン、カステラ、天ぷら、カルタくらいはもう日本語っていうかひらがなで書いても全くおかしくないくらいになってるなと。
うんうん
うん。
確かにそうだな。
お、遠い帰ったらだんだん出かける時間が迫ってきた。
あ、もう12時半か。
そうだ。じゃあ今日はこんなところにしておきますか。
うん、お願いしましょうか。はい。じゃあ、
はい、
お疲れ様でした。
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 お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。